はい、こんにちは、左大臣光永です。当方もデータ量が膨大になってきましたので、ハードディスクを増設したんですが、安いですね。今 4TB で1万ちょっとで買いました。 4TB ですよ。昔は 200MB でハードディスクだ、バーイとか PC98 の時代は喜んでいたのが、いい時代になったなと夢のように思います。さて、本日は静岡の清見寺と明治の元老西園寺金持公の別荘座御荘を訪ねます。先日静岡で講演した際、同志社大学 OB 会静岡支部の方に案内していただきました。清見寺は湖郷山清見広告禅寺といい、臨済宗明神寺派の寺院です。天武天皇の御代清見ヶ崎を守るために建てられた仏堂がその始まりと言われます。清見ヶ崎は枕草子にも大阪の関などと並んで挙げられ、平家物語にも登場する東海道の関所です。現在は海から随分離れていますが、かつては海のすぐそばで三保の松原も見渡せました。室町時代には五山十冊の実冊の一つに数えられるほど栄えましたが、その後荒廃します。天文8年1539年、今川義元の軍師を務めた禅僧大元節祭が再興し、第一世重視となりました。徳川家康が朝鮮と国交を回復してからは、朝鮮通信使がしばしば訪れ、ここ清見寺に滞在しました。歴代の朝鮮通信使は日本や三保の松原の景観を漢詩に読み称えました。また琉球通信使もここ清見寺に何度か来訪しました。境内奥には琉球の具志堅王子の墓があります。明治時代に東海道本線が敷設されたことにより、境内が分断されてしまいました。現在お寺の真ん前を東海道本線が走っています。明治天皇や皇太子時代の大正天皇が海水浴に訪れた際には、ここ清見寺をおましどころとしました。 JR 東海道本線沖津駅から西へ約10分、見えてきました清見寺の総門です。東海名句の変額がかかっています。これは朝鮮通信使ヒョン・ドギュンの筆によります。山門をくぐります。すると目の前が JR 東海道本線です。本当に寺の真ん前を線路が走ってるんですね。敷設当時は反対も多かったことと思います。で、線路の上の高架線を渡ると山門です。彫刻は左甚五郎の弟子の作と伝えられます。山門から少し離れたところに清見ヶ崎跡があります。礎石が残るばかりで見る影もありませんが、私はこの日一番見たかったところです。平家物語街道下りの一節を唱えます。清見ヶ崎を打ちすぎて富士の裾野になりぬれば、北には青山ガガとして松吹く風もサクサクたり、南には爽快満々として岸宇津波もぼうぼうたり。境内の庭には見どころが多いです。まず正面に見えるのが朝鮮通信使遺跡。豊臣秀吉の文禄慶長の役により朝鮮との国交は断絶しました。徳川家康の外交政策により国交が回復し、以後将軍の代替わりごとに朝鮮通信使が派遣されてきました。慶長12年1607年、江戸時代に入って初めての朝鮮通信使が訪れ、江戸からの帰路、ここ清見寺に滞在します。そして三保の松原の景色などを楽しみました。歴代の朝鮮通信使は詩歌にも優れていました。境内には朝鮮通信使が日本や三保の松原の景色の素晴らしさを褒めたたえ読んだ歌が残されています。その隣が観林丸の碑です。明治維新の時、 徳川幕府所属の軍艦咸臨丸は清水港において新政府軍の砲撃を受け死者が出ました。後年その死を悼んで建てられた碑です。榎本武揚の筆による式の一節が刻まれています。人の職をはむ者は人のことに死す。人の職をはむ者は人のことに死す。出典は式の官の長領のことを言った一文です。人に飯を食わせてもらっている者はその人のために死ぬことになる。境内中央には明治の文学者高山貯牛による清見寺小生の文学碑があります。鐘の声は我が思いを覆って幾度か響きぬ。麗しきかな山や水や偽りなく、曽根みなく、憎しみなく、争いなし。人は生死の巷に迷い、世は攻防の轍をめぐる。山や水や変わるところなきなり。思えば恥ずかしき我が身かな。ここに恨みやる身の病を養えばとて、千歳の弱い、もとより保つべくもあらず。やがて哀れは、夢の直ちに消えて知る人もなき、虚骨となり果てなんず。我は発光し、数ならぬ身の世に流らえて、また何のなすところぞ。猿に惜しむましき命の名を捨てがてに、ここに兵糧の担保を重ねるこそ、愚かにもまた哀れならすや。鐘の音はまた幾度か響き渡りぬ。我が思い、いよいよ不幸なりつ。またその横には我流梅があります。徳川家康公が清見ヶ崎の梅を取らせて接ぎ木したと伝えられます。与謝野晶子が詠んだ歌。流布して糊の教えを聞くほどに、梅花の開く水戸なりにけり。梵鐘は昭和3年1314年の鋳造です。伝説があります。昔この地方に長者がありました。ある時最愛の娘が人さらいにあってしまいました。母親は反狂乱になり娘を探し回ります。探して探して流れ流れて母親は大津の三井寺に至りました。ゴーン、鳴り響く三井の晩鐘。なんとまあ、この鐘の音は故郷の清見寺の鐘の音を思わせること。え、清見寺ですって？え、なんと人さらいにあったその娘が不思議にもそこにいたのでした。お前、かか様。ひしと抱き合う母と娘、二人は鐘の導きに感謝し、再会を涙ながらに喜んだという伝説が伝わっています。受付のところで鐘を打って、係の方が案内してくださいました。まだ話好きのおばちゃんでした。まずは書院、慶応3年1867年の建築で、明治天皇おなりの間があります。徳川の青い門が至るところにあしらってあるんですけれども、さすがにおなりの時は布で隠したということです。徳川嫌いですからね。書院の天井近くには清見ヶ崎跡から出土した板が4枚はめ込んでありました。あ、こんな形でもわずかに清見ヶ崎の面影に触れることができて嬉しかったです。書院の裏手は名勝清見寺庭園です。江戸時代初期、山本道斎による築邸と言われ、徳川家康がこの庭をことに愛し、駿府城から虎石、亀石、牛石の名石を移して設置しました。どよんと緑に濁っています。前面の白砂は銀砂岩と言われ、周囲の緑と相まって美しい色彩を作り出しています。 池の正面にカエルの置物があって、さぞかし由緒のあるものかと思いきや、あれは住職の単なる趣味なんですよ、と説明してくれました。芭蕉の句碑があるということですか。何かこの位置からは見えなくなっていました。西東哀れさ同じ秋の風、別の形では東西哀れさ一つ秋の風という、こっちの形の方がメジャーです。庭園に面した大宝城という建物の裏手には徳川家康公手習いの間の遺構があります。廊下が狭くてですね、至近距離すぎて写真が写せませんでした。どうやってもピンボケする。家康が竹千代と呼ばれていた少年時代、8歳から12年間を今川家の人質として捕らえられ、今川家の軍師大元節祭のもと学問を習っていたと伝えられます。再び外に出て本堂左手の裏山に向かいます。左手正面に聖観世音銅像が立ちます。昭和13年北村聖望作。その観音像の右一帯に五百羅漢像があります。羅漢様は釈迦の弟子で、仏典編纂に功徳のあった人たちです。江戸時代中期の制作で作者は分かっていません。あーと広がるたくさんの羅漢様が様々な表情をしており、なかなか愛嬌があります。どれもほぼ原型をとどめており、表情まではっきり分かるのが嬉しいです。私の故郷のもう霊岩寺というところで宮本武蔵が修行したところですけれども、羅漢像五百羅漢というのがありますけれども、こちらは古すぎて結構、表情が崩れてたり、もう原型をとどめていない、のっぺりしていたりしますのでね、こういう表情がはっきり分かるのはいいなと思いました。この五百羅漢像は島崎藤村の小説桜の実の熟す時のラストシーンの舞台として描かれています。興津の聖賢寺だ。そこは古い本堂の横手にちょうど人体を心持ち小さくしたほどの大きさを見せた生体の蒸した五百羅漢の石像があった。怒ったり座ったりしている人の形は生きて物言うごとくにも見える。誰かしら知った人に会えるというその無数な彫刻の僧帽を見てゆくと、あそこに青木がいた、おかみがいた、清之助がいた、ここに市川がいた、菅もいた、と数えることができた。連中はすっかりその石像の中にいた。捨て吉は立ち去りがたい思いをして、旅の風呂敷包みの中から紙と鉛筆を取り出し、頭の骨が高く尖って、口を開いて交渉しているようなもの。広い額と高い鼻とを見せながら、この世の中を睨んでいるようなもの。頭の形は丸く、目はつぶり、口唇は固く噛みしめ、歯を食いしばっているようなもの。都合5つの心臓を写し取った。500もある古い羅漢の中には、女性の僧帽を忍ばせるようなものもあった。育子、良子、それから勝子の面影をすら見つけた。聖賢寺を後にして、西園寺金持ち公の別荘、座御荘跡に向かいます。西園寺金持ちは、嘉永2年、1849年、右大臣、徳大寺金糸の次男として生まれ、西園寺家の養子となり、家督を継ぎました。伊藤博文の側近も経て、第一次、第二次西園寺内閣を組閣。首相辞任後は元老に任じられ、大正天皇、昭和天皇を補出しました。現在の立命館大学の原型となった、私塾立命館の創始者としても有名です。ここ座御荘は、70歳になった西園寺金持ちが、老後の静養のために建てた別荘です。風光明媚な興津の海の前で、目の前に三保の松原、 遥かに伊豆の天城連峰が見渡せました。座御荘という名前の由来は、州の文王が太公望が釣りをして座っているところをスカウトした故事により、子爵渡辺千冬が命名しました。西園寺金持は首相専任などに生涯にわたって影響力を持ちました。そのため沖津詣でといって、政財界の要人の来訪が金持が昭和15年1940年に亡くなるまで絶えませんでした。座御荘の建物は昭和45年1970年に解体され、愛知県犬山市の博物館明治村に移されました。元あったこの場所にオリジナルに忠実に復元されました。中博物館のようになっていまして、西園寺金持公の遺品などが展示されています。窓からの景色は王子の面影は全くないんですけれども、涼しい風が吹き込み、わずかに昔を忍ばせます。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。